皆さんおはようございます。暑い日が続いていますが、毎週日曜日、この週の初めに神に礼拝を捧げることをキリストとしてこの習慣づけていらっしゃる皆さんから、皆さんがこうして礼拝に来てくださり、牧師としても大きく励まされています。さて、皆さんは終日礼拝を、聖日礼拝を構成している一番大切な要素は何だとお考えでしょうか。第二礼拝の週法左側を見ますと、昇進招きの詩編の招きの言葉で始まり、プレイズの賛美が続き、そして聖書朗読、最初の聖書朗読がされ、そして牧会祈祷があり、また聖書朗読があり、献金があり、献金感謝の祈りがあり、そして聖書朗読があり、そしてメッセージ、聖書からのメッセージがあります。最後にもう一回賛美があって、応答賛美が捧げ、祝祷があり、構想を持ってこの礼拝を終えます。これらの一連の礼拝の流れ、礼拝を構成している要素の中で、何が皆さんは一番大切だと考えていらっしゃるでしょうか。アメリカのベテラン牧師で、牧会経験が27年に及び、そしてその27年を振り返ると、およそ1400回の礼拝を捧げてきた牧師は、礼拝の中で一番大切な要素は賛美であると語っています。その理由は、賛美を通して礼拝に集うすべての会衆が、この自ら能動的に声を出して神を褒めたたえることができるからだと記しています。受け身でこの受動的に聞く聖書朗読や、またメッセージよりも能動的に会衆が共に声を合わせて礼拝の対象である神を共に賛美することが一番大切な礼拝の要素であるということです。能動的に捧げるということに関しては、惜しみなく喜んで神に捧げる献金も、賛美に続いて2番目に礼拝の中で大切な要素と言えるかもしれません。使徒パウロもエペソ人の手紙のこの一章で、全ての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださる神を褒めたたえることができるように進めています。繰り返しこのことを進めています。私たちが心からの感謝と喜びを持って賛美を捧げることができるように、今朝も聖書の言葉を通して、私たちの礼拝の対象である神がどのような方であって、そして神は私たちに何をなしてくださったか、そのことを今朝の箇所からご一緒に学んでいきたいと思います。お祈りいたします。恵み深く憐れみ深い愛する天の父なる神様、あなたのお名前を褒めたたえます。今朝あなたが私たち一人一人をこの第二礼拝へと招き導いてくださり、ありがとうございます。主よ、どうぞあなたが私たちの一人一人の必要をよくご存知です。どうぞ今朝もあなたの聖書の言葉を通して、あなたが一人一人に語りかけてください。あなたの導きの言葉を、あなたの戒めの言葉を、あなたの励ましの言葉を、あなたの慰めの言葉を、あなたの癒しの言葉を、そしてあなたの救いの言葉を、どうぞ今朝もそれぞれの必要に合わせて、あなたが聖書の言葉を通して語りかけてください。願わくば助け主、聖霊の働きが私たちの心の内に自由にありますように。私をどうぞこの方もろもあなたが清め、あなたの御言葉を忠実に解き明かすことができるように、あなたの知恵と力を与えてください。今朝のメッセージの時をあなたにおいでねし、感謝して私たちの主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。 聖書をお持ちの方は、今朝新約聖書エペソ人の手紙1章の3節から14節を見てまいります。お読みください。もう一度1章の3節4節を読みいたします。私たちの主イエス・キリストの父である神が褒めたたえられますように。神はキリストにあって天上にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。すなわち神は世界のもといが据えられる前からこの方にあって私たちを選び、御前に聖なる傷のないものにしようとされたのです。エペソ人の手紙、パウロのこの書簡を読む際に、私たち読者がまず心に留めておかなくてはならない大切な背景、この文脈があります。それは主イエス・キリストの福音を伝える宣教の働きをしていたパウロがこの捕らえられて獄中からこの手紙を記していたという背景です。パウロの書簡では他にこのピリピ人の手紙、コロサイ人の手紙、そしてピレモンの手紙も獄中でパウロがそれぞれの教会に宛てて記したものです。エペソ人の手紙の1章3節から14節はパウロによる章詠、このドクソロジーとして呼ばれています。章詠すなわち父なる神の栄光を褒めたたえる特別な賛美であるということです。獄中にありながら囚われている不自由さや辛さを全く想像させないパウロの自由で、そして力強い章詠の言葉がここに記されています。全知全能なる創造主の神を信じる者でも、ともすると私たちは神様からの祝福という言葉を聞くと、つい物質的なまたは肉体的なことを考えてしまいます。果たして私たちの健康が守られ、突然の災害やまた事故から守られて、そして経済的に安定して満ち足りた暮らしを送ることができるならば、神に祝福された人生を歩んでいると本当に言えるでしょうか。パウロがこの章詠で神を褒めたたえていることは、物質的な祝福によるものではありません。くれぐれも勘違いしないでください。霊的な祝福、しかも天上における全ての霊的祝福、パウロは言っています。キリストにあって天上にある全ての霊的祝福、そのことについてパウロは教えています。天上、すなわち天の御国には、私たちがこの地上で願っているような物質的祝福の必要があるとは考えられません。ある新聞のコラムを読んでいて、日本の多くの男性は死ぬ前に一度でいいからベンツに乗りたい、レクサスに乗りたいと願っている。そんな祝福は天では必要はありません。天ではベンツも BMW もレクサスも必要はない、自転車も必要はないかもしれませんけど。パウロが語っていることは、すべて天上にある霊的祝福であるということ。神への感謝と喜びにパウロはあふれています。その祝福は天地創造の前から神によって神の家族の一員となるために選ばれ、神ご自身が選んでくださり、主イエスキリストを通して神の前に御前に傷のないものとして、そして何よりも聖なるものとして、聖なる神と交わるために聖なるものとして、傷のないものとして招き出されている霊的祝福がここに記されています。続く一章の五節を読みいたします。神は御心の良しとするところに従って、私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられました。世界のもといが据えられる前から、あらかじめ神ご自身が主イエス・キリストを救い主として信じ受け入れる者をご自分の子とすることを愛を持ってあらかじめ計画されていました。 主イエスはご自身がこの世に救い主として使わされた目的が父なる神の人類救済の計画によるものであることを教えています。新約聖書のヨハネの福音書の6章にその言葉が記されています。6章の38節から40節を読みします。私が天から下ってきたのは自分の思いを行うためではなく、私を使わされた方の御心を行うためです。私を使わされた方の御心は、私に与えてくださったすべてのものを私が一人も失うことなく終わりの日によみがえらせることです。私の父の御心は、こう見て信じる者が皆永遠の命を持ち、私がその人を終わりの日によみがえらせることなのです。これは主イエスに表された父なる神の御心を確認するために大切な箇所です。神の御心は何なのか、神様のご計画は何なのか問うときに、その中心が私たち人間を救う人類救済の目的があることを確認しなくてはなりません。救い主イエスを信じることを通して神のことをされる、この霊的祝福がここに記されています。エペソ人の手紙に戻って6節から、7節を読みします。それは神がその愛する方にあって私たちに与えてくださった恵みの栄光が褒めたたえられるためです。このキリストにあって私たちはその血による贖い、背きの罪の許しを受けています。これは神の豊かな恵みによることです。神は罪人である私たちを死の滅びから救い出すために、一人子である主イエスを十字架にかけてくださいました。この贖いと罪の許しに私たちは感謝して、救われていることを感謝して主の栄光を褒めたたえるべき、そして神の恵みと栄光が十字架に表されていることをもう一度確認します。続く8節から10節を読みします。この恵みを神はあらゆる知恵と資料を持って私たちの上にあふれさせ、御心の奥義を私たちに知らせてくださいました。その奥義とは、キリストにあって神があらかじめお立てになった御旨に従い、時が満ちて計画が実行に移され、天にあるものも地にあるものも一切のものがキリストにあって一つに集められることです。神の目的、神の御心は、神が愛されているすべてのものを死の滅びから救うことにあります。神の救いの計画は、私たちに聖書の言葉を通して明確に掲示されています。神の考え、神の御心を知りたいと思ったら、聖書を開いてお読みください。聖書に神の目的、御心が記されています。掲示されています。主イエスの福音を受け入れるかどうか、永遠の命を選択するか、それとも永遠の死を選択するか、神の招きに対してそれを受け入れるのか、それとも神の招きを拒否するのか、それらは私たち人間の自由な選択にかかっています。神の目的は、すべての人が救われて、清いものとして、傷のないものとして、ないものとして神の御前に立つことができるように、人類救済の計画を進めています。けれども、私たち人間に与えられている自由は、その招きを受け入れることも、また拒否することもできるということです。まだ神のこの招きを受け入れてない方がいらっしゃるならば、ぜひ、永遠の命を選択することをお勧めしたいと思います。続く11節から13節を読みします。またキリストにあって私たちは御国を受け継ぐものとなりました。すべてを御心による計画のままに行う方の目的に従い、あらかじめそのように定められていたのです。それは前からキリストに望みを置いていた私たちが神の栄光を褒めたたえるためです。このキリストにあって、あなた方もまた真理の言 あなた方の救いの福音を聞いてそれを信じたことにより約束の聖霊によって勝因を押されました。主イエスはヨハネの福音書の14章でもう一人の助け主として聖霊が来てくださることを約束されました。主イエスを救い主として信じ受け入れた瞬間から聖霊は私たちの心の内に入ってきてくださいます。私たちの心の内に宿ってくださることです。助け主としていつも私たちと共にいてくださる方です。そして何よりも私たちの救いの保証がこの聖霊によって私たちの霊的祝福として魂の救いが真実であることを証印してくださるのがこの聖霊です。最後の14節を読みします。聖霊は私たちが御国を受け継ぐことの保証です。このことは私たちが贖われて神のものとされ神の栄光が褒めたたえられるためです。父なる神から選ばれ神の子となるこの養子の特権を与えられた者、永遠の命を受けた者には神の御国を相続する、受け継ぐ者として神から天上のすべての霊的祝福に預かる者とされたことを聖霊がその通りですと言って保証してくださいます。罪により堕落し壊れたこの地上での生活を続ける中にあっても神の御国を受け継ぐ者として変えられた者は神の子としての神の栄光をこの世で表す者として変えられていきます。神の人類救済の計画の中にあって父なる神が愛と恵みにあふれる方でどのように罪人であった自分の罪を許し贖ってくださった方であるかを、またまだ福音を聞いたことのない家族や友人に分かち合うことが期待されています。このことを通して神に栄光を期していくことが可能になります。神の栄光を褒めたたえていくことができます。最後にまとめていきます。神は主イエス・キリストにあって私たち一人一人を天上にあるすべての霊的祝福をもって祝福してくださっています。天国に帰ってから祝福してくださるのではなくて今信じた者によっては今この時に神は天上にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださっています。今朝のエピソビトの手紙の1章3節から14節だけでもこのキリストにあってまたはキリストによってっていう言葉、キリストを通してって言葉が8回出てきます。パウロの他の書簡の言葉を合わせるならばパウロはキリストにあってまたはキリストによってっていう言葉を164回もその書簡の中で使っています。なぜそれだけ多く使われているのか、キリストが要だからです。私たちが霊的すべての天上にある霊的祝福を受けるにあたってもキリストがなければその言葉は起きないということです。キリストのみが私たちを救うことができる、キリストのみが私たちに天上にあるすべての霊的祝福を与えてくださることができるからです。天上にあるすべての霊的祝福のすべてはこのキリストにあって、またキリストが私たちに約束し与えてくださった聖霊の働きによって受け取ることができます。誰でも父なる神からこれらの天上にある霊的祝福を受け取りたいと願うものはすべてキリストにあって受け取ること、また神の子として相続することが可能になります。私たちが今想像することのできないあらゆる富があらゆる権威が力がこの神の子として相続するものの中に含まれています。誰でも父なる神が神からこれらの天上にある霊的祝福を受け取りたいと願う者は すべてキリストにあって受けていること、また相続できることを心に留めていただきたいと思います。まず第一になすということ、主イエスキリストを救い主として信じ受け入れること、そして聖霊に心の中に入っていただくこと、そのことが最初の一歩です。またもうすでに信じている方にあっては、今一度主イエスキリストが私たちの人生の中心におられるかどうか確認したいと思います。私たちの心の内にいる聖霊により頼んで生きているかどうか確認しなくてはなりません。神のご計画は世界のほとりが据えられる前から、すなわち天地創造の前から私たちを選び、神の子、神の家族の一員とすることを定めておられました。すべての人間が神によって愛されており、御子イエス・キリストを救い主として信じ受け入れることを通して、神の子となることができるように、神のものとなることができるように、神はあらかじめ計画しておられました。神のこのご計画であり、御心である、これを神学的には予定という言葉を使います。英語ではプリデスティネーションという言葉を使います。このことに関して、イエスがなぜこの世に来られたか、ヨハネは3章の16節、17節でこのように教えています。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神が御子を世に遣わされたのは世を裁くためではなく御子によって世が救われるためである。私たちが毎週一年中この聖日を大切にして週の初めの日を大切にして礼拝で捧げる一番大切な要素はこの偉大で憐れみ深い神に感謝し愛と恵みの神を褒めたたえることです。今月も来月も厳しい暑さが続きます。教会のエアコンも今ちょっと調子が悪くて今23度に設定してあるんですけど、多分今 28.5 とか29度しかありません。暑さが続きますけれども、毎週の礼拝の中で賛美を通して神の偉大な栄光を共に褒めたたえていきたいと思います。一人一人のキリスト者の賜物と力量に合わせて豊かに神がそれぞれの生活の中にあって用いてくださるように、神に期待し、神に感謝を捧げ、神の栄光を少しでも表していくことができるように祈り求めていきたいと思います。今週もそれぞれの生活の中で、助け主である聖霊の力を受けて、神の栄光を一緒に表していきましょう。お祈りいたします。私たちの主イエス・キリストの父である神が褒めたたえられますように。神はキリストにあって天上にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。恵み深く憐れみ深い天の内なる神様、あなたの名前を褒めたたえます。あなたが私たち一人一人を愛しておられる神であることを覚え感謝いたします。そして何よりもあなたは私たちをあなたの神の家族の一員として神の子として招いていってくださっていること、また私たち一人一人が罪から清められ許されてあなたの前に聖なるものとして、そして傷のないものとして立つことができるように用意してくださっていることを覚え感謝いたします。主よ、どうぞあなたの招きの言葉に応えて、まだあなたを信じてない方がいらっしゃるならば、あなたを救い主、イエス・キリストと信じ、そしてあなたからのすべての霊的祝福を受けることができるように、助け、導いてください。またもうすでに信じている方々にあっては、天上におけるすべての霊的祝福をもって、日々あなたにより頼んで歩んでいくことができるように、そして何よりもあなたの 栄光を表していくことができるように助けてください。今朝の御言葉を感謝し、私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。